あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
以前から任天堂のスイッチを買ってフィットボクシングをやってますっていう話は、
はい、
折に触れしてきたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、ただフィットボクシング以外のゲームについては、まあ一番最初に買ったのがゼルダの、
はいはい、おすすめしましたもんね。
はい。でその後からまあ一個二個買っては見たものの、結局あの 3D がちょっと苦手で酔って気持ち悪くなるので長時間遊べないんですよ。
うん、まあ、慣れですもんね、あれってね、やっぱりね。
で、
う
ん、毎日少しずつやるにしても30分で限界で、その後なんかぐったりして布団に倒れ込んじゃうっていう、はい、ちょっと相性的に難しいのかな。でもせっかく買ったゲーム機だから使いたいけど、まあ、元々そこまでのゲーム熱もない、
うん、まあ普通の人ですよね、いわゆるね、
うん、あのもちろんファミコン世代ですからね。ファミコン、スーファミ、プレステで、まあ、一応ちょいはやってきたんですけども、まあ、なくても生きていける人っていうのもあり、はい、ただせっかく買ったスイッチをって思ってたら来ましたよ。いくら遊んでも気持ち悪くならないゲームが。
はいはいはい。
はい、集まれ動物の森が、先日発売されまして、
3月20日金曜日から、
ちょうど先週の収録の直後ですよ。
そうです。だから私はもうダウンロード販売で買ってましたんで、うん、収録直後からやってましたよ。
私なんか、まあ、ちょっと気にはなって、話題になってたから気になってたけど全くやる気なかったんですよ。なんせスマホで、ね、やってて、
ポケットキャンプですね、
はい、そうですね、ポケットキャンプやってて、でちょっと行き詰まったあたりでスマホが壊れちゃって、であのちゃんと何登録がきちんとしてなかったもんだから引き継げなかったんですね、記録を。でもうそのままになっちゃって、まあいっかって思ってた人なので、まあそこまでやるつもりなかったはずなのに、なぜか、クムさんが待機してるところで、
ね、
私なんか張り切ってダウンロードで購入しちゃいました。
ミッチーさんは動物の森シリーズ初めてなんでしょ、
うん、ちゃんとするのは初めてです。
いやというか、スマホ版の動物の森は、
うん、
あれは動物の森とはちょっとやっぱり違うものですからね。
うん、うん、うん、わかります。
今回やってみてわかったでしょ、
うん、
これが動物の森なんですよ。
ドハマりしちゃいまして、
はい、
うん、
私はですね、任天堂 DS の動物の森からやってますんで、はい、2005年から
お、
はい、やってますね。
ベテランですね。
いや、ベテランではないです、全然ベテランではないですけど、一応、うん、動物の森は全部買ってますよ、それ以降はね。もともと任天堂64と、ゲームキューブでのアプリなんですよね、アプリがソフトなんですね、もともとはね、うんうんうんうん、そう。でもどっちもハードを持ってなかったんで、噂だけは聞いてたっていう感じだったんですけど、
うん、
DS に出るっていうことで DS を買ったぐらいに気にはなってたんですよ。
うーん、
で DS、Wii、3DS と全部買って遊んでました、
うん、
でも結構やるんだよ、1年ぐらいやってたりするんですね、
うん、
そうでね、結構お友達ができたりとかするんですよ、これができてたんですよ実際にね、そう、だから、楽しかったなっていう記憶がやっぱりあって、でもちろん今回もスイッチ版が出るということは、 3DS 版も面白かったんだけど、やっぱ画面が小さくてね、
うん、
手軽に持ち運べるメリットはあるんだけれども、もっとでっかい画面で見たいなって、まさにスイッチ版の動物の森はもう楽しみにしてたソフトなんですよ、
うん、
しかもほらテレビにつなげなきゃいけないわけじゃないじゃん、うん、ちっちゃい画面でもできるし、テレビにつないでもできるし、
ベッドの中で寝転んでも遊べるし、あのちょっと目が疲れたら大画面でテレビで、はいはい、ね、
もできるしっていうね、うん、これはもうスイッチのメリットですよね本当にね、
うん、
いやね、いいですよ、期待通り。
私もう本当ほぼ予備知識なしでいきなり流れで前回の収録番組の収録直後にダウンロードしてそこからスタートしたので何も検索もウィキも見てなかったんですよ。で、まあなんとかなるかなってやり始めてすごく手探りでやってたんですけどもその後で YouTube でプレイ動画ってあるじゃないですか、はいはいはい、皆さんがしてるのあれ発売されたばっかりなのにすでにもうみんなここまでやってんのみたいな
動画がだってそれはもうお金ですから頑張るでしょ、うん、みんなね
いやすごいなって思いながら見てたらなんか自分がちょっと間違えたことをしてたとか勘違いしてた、はい、あこれは知らなかったなっていうことがこう多々あって、なんかゲームしないときは YouTube を見てるっていう感じですね。でちょうど先月私法事で久しぶりに弟の家に行ったときに姪っ子がやっぱりスイッチをクリスマスに買ってもらったんですよ。で買ってもらったらもう夢中になって遊んでるんですよ。マインクラフトを、
はいはいはい、
でマインクラフトのゲームをしてるかもしくはプレイ動画を見てるかの繰り返しをしてるんですよ。遊びに行ったのにちっとも私に、おばちゃんってかまってもクリアしないずっとテレビの前でそのゲームをしてるかプレイ動画を見てるかって感じで、はあ、今時の小学生と幼児ってこんな感じか。
まあマインクラフト結構勉強になるって言いますからね。
うん、すごいな今時の子はって思ってたんですが今まさに自分が同じことをしてるっていうはい、ね、やっぱりこう仕事で疲れストレスもたまりね今のこの状況できっと同じようにそれで発散っていう
か違うんですよ
違うんですよね
私今この後の話に続くんですけど、
うんうん、
ほら結構ねずっとストレス度が高いっていう話は、うんまあ、番組中してますけれども、
ね、先週もしましたけどね
先週もしてましたけれども、うん、やっぱりねその母の入院絡みからのこの 2週間ぐらいかなで、うん、あおかしかったんだなって自分が、
うん、
ストレス的に精神的にこうもう病みつつあるんだな、うん、病んでたんだなっていうのを実感するぐらい追い込まれてた気がするんですよね。
でそれを実感したのがゲームなんですか？
そう。もう動物の森始めてから、うん、動物の森しかやってない。いやいやそんなことはないんだけど、うん、本当にまずツイッター見なくなりましたからね、
うん、
SNS 見なくなって、
うん、
で時間があるときは触ってますよ。森の中にいます、
うん、
別にもう本当何をするでもなくてもいいんですよ。
癒しを求めてっていうよりも逃避行動
なんですよね。逃避ですね。これ本当に逃避行動だと思います、うん、完全な、
うん、
精神的な、うん、本当スローライフを満喫してるんじゃなくて逃避の結果森にいるっていう感じですよね。
ちなみに ゲームを知らない方にご説明すると、無人島に行ってそこでこう釣りをしたり虫を取ったり魚を釣りをしたり虫を取ったりあと 何かいろんなものをこう収集してでそれを売って現金化してローンを支払うっていう家を建てたそのローンを支払っていくっていうゲームでいいですか、まあ、
久保さん。一部ですけどね、ローンを支払っていくのは別に。
私ね、はい、まだその部分しか
知らないの、はい。まあ、ミッチーさんは一回返せば終わりだと思ってたと思いますけど、ずっと続きますから、しばらく。
今、ちょうど今朝、2回目のローンの支払いを完了したんですけど、はいはいはい、次のローンをどうかって打診をされたところで、
はいはい、まあ無金利なんで借りる分にはいいですよ。建ててもらう分にはいいです、うん、返さなきゃいいんで。
あ、返さなくてもいいんですか？そんな人間の道を連れたことをしてもいいんですか？
タヌキだってクソなんで別に、はい、ただ 次の段階に行くともっと広くなったり、うん、最終的には地下ができたり2階建てになったり地下ができたりとかしていくわけです
よ。 お家がバージョンアップしていくんですね。
広げて広がっていくわけですよね。だから改築を しなくてもいいやって思ったら返さなきゃいいんですよ、うん、返すことは焦る必要はないんですね。
だから家が広がっ取り憑かれたようにローン返済をしてました。
この無理しなくていいです。私はまだ1回しか返してない。あ、2回しか返してないですよ。
へ、
はい、それ以上はまだ今のところ頑張ってないので、もうほらお金返すことがメインになっちゃうと多分私の今の精神状態は保てなくなるので、うん、だからもう頑張ってないんです。はい、うん、
はい、そんなわけで、あの息抜きのつもりで始めたんですが支配されてるの。
いやー、みちーさん多分ね好きだろうと思ってたんです、はい、ほらいろいろねこう作れたりするでしょ、うん、マイデザインでさ、はい、あれも楽しいんだと思うんですよ。
あのキャラクターの、あの何、自分が動かしてるそのキャラクターの服をデザインとかできるので、はい、あと家の壁紙とかね、
まあ、配れるしね。
あ、配れるんですか、はい、そんな機能はありました。
QR コードはまだ実装されてませんけど、
あ、今後ね、
昔はありましたよ、うん、別 の、あの前の他のやつではではあったので、いずれ配れるようになるんじゃないかとは思いますけど、う
ん、はい、私の今の野望は、ホットキャスト T シャツ、
はい、
あのリアルホットキャスト T シャツとその動物の森ホットキャスト T シャツ、
それ複製たくさん作ってこう家で配ってもいいですよね。私の森で配ってもいいですよ、
う
ん、
そうそう、
はい、まあ、いずれそういうことがやれるようになったら面白いね、
うん、そうね、はい、まあとりあえず今は操作が難しいとだけ。みんなすごいな、
みんなすごいね、すごいのがツイッターにいっぱい上がってるよね。
はい、もうそういうのを見るのもリサーチするのも楽しくて、通勤電車の時間がもうそれに費やしてる、
まあ、まだそこにエネルギーがね、いいですよ。私はもうほらそういうのが上がってるのをたまに見ることは見て、うん、あ、すげえなーって思いながら、でも多分本当2ヶ月、1ヶ月前に比べて、うん、本当に多分3分の1以下にツイッター見る時間が減ってます、う
ん、はい、まあ今の私の一番の問題はですね、あの動物の森をやるおかげでスイッチをやる、あ、スイッチじゃない、あのあれフィットボクシングをする時間をちゃんと、はい、作らない、確保しないといけないじゃないですか。
でもまあそれはしないきゃいけないかどうか分かんないですけど、
私の中ではしないといけないんですが、いや、もうちょっともうちょっととか言って、やりそびれる日がだんだん出てきてます、
ね、今のところまだたぬきち商、たぬきちじゃないか、うん、あのつぶきちの方の商店が、
うん、
10時には閉まっちゃうじゃないですか。
そうですね、
あれいずれコンビニになりますから24時間になりますよ。
うん、
まあ、そこまで、
ますます支配される
、はい、そこまで時間かかりますけど、うん、今のところね10時超えるとこう、うん、ボックスで手数料取られるような形になるので、
うん、
まあ、売るのめんどくさくなるよね。まあ大体は、ね、あの前に積んでますけど、うん、お店の前にね、
うん、
まあ、その10時になったらやめると思えばいいんじゃない。
なるほどね、はい、でも私の遊ぶ時間はどっちかというと10時から寝るまでだから。
わかります。あ、まだミッチーさんやってんだなって、オンラインのオンラインを見ながら思ってます。12時超えてんだけどとか思いながら
焦りながらやってるのを想像してください。はい、ということで今日もホットキャストスタートです。あ、もっと喋りたかったのに私の生活リズムが変わったこと。
いや、確実に動物の森会があると思いますよ、
うん、あ、動物の森会の話はちょっと動物の森の話取っといて、
はい、
ちょっと違うんですけど。
違うんです。
私あの前に今年入って最近あの YouTube とかで朝のルーティーンっていう系の動画すごく流行ってたじゃないですか、あれをしばらく見るのにハマって、皆さんすごいな、朝が充実してらっしゃる。私なんか起きたら急いで支度して弁当を作っていくだけなのに、弁当を作る暇もないぐらいとこのタイトな時間でしかないのにすごいなって思ってたんです。あのもう6時半に起きるっていうので精一杯だったんですけど、動物の森朝しないと明るい時間帯ができないんですね。
そうね、仕事、普通に仕事してるとね、そうなるよね。
リアルタイムで時間がそのゲームの中も流れてるので、あの、夜やると、夜の場面だけなんです。はい
はい、そうですね。
そうすると明るいうちにやりたいってなると、その朝の支度をしてから家を出るまで、もしくは朝起きてから支度を始める前までのどっちかじゃないですか。どの道起きる時間を前倒ししないといけないっていうので、なかなかできなかった6時起床を今するようにな
りました。動物の森のおかげで
そうですね。あ、私もあのね、そのルーティン動画の人、朝のルーティン動画の人みたいに、いけるかな、朝コーヒーも飲めちゃうよって。
動物の森のおかげで。健康になっていいじゃないですか。
そうですね、ね、ちょっといい影響になってくれるんだったらいいかなって、はい、うん、思ってます。
まあ、はい、あんま行き急がないようにしとかないとね。やること、ね、まあ、やることなくなることはめったにないんですけど。
飽きちゃったらね、もったいないですね。
はい、ですね。はい、まあ、そんなわけで、みんないずれやめていくんだけど、その、うん、やれることはいっぱいあるか、楽しいですよね。あと季節があるからね。
うん。
季節によって変わっていきます。もうすぐ桜が咲くんじゃないですか。
これからちょっと楽しみです。
はい。
ということで、特集会を楽しみに。
はい、特集会やりますし、あとその、ホットキャスト T シャツ、ね、デザインの T シャツを配れるようにしたいですね、うん、いずれね。
そうですね。はい。はい、さあ、前回は、Apple 2020年春の新製品は買いということで、クムさんは買うのかな？
いや、買わないっていう話をしませんでした。
でしたっけ。
はいはい。いや、はい、あのね、あの後、いろいろレビューを見てまして、
うん、
MacBook Air は、すごく今回はお買い得というか、いいなという、うちにはね、MacBook Pro の2016年のモデルが、13インチがあるんですけど、
うん、
めっちゃ比べるとスピード速くなってんだねっていう、
うんうんうんうん、
その、ベンチマークだけでいくとですね。だから、乗り換えるのも決して悪くはないのかとは思ってますよ。
うーん、
思ってるから変えるっていう問題ではないんだけどね、
うん、
だって今そんなめっちゃ使ってるわけじゃないから、
ええ、
メインはあくまでも Mac mini なんで、去年一昨年買ったやつかな、
うん、
だから別に困ってないわけですよ。あくまでも、ま、そのノートはサブでしかないので、
うん、
今ので困ってないから、そのエアがめっちゃ軽いわけでもない以上、
うん、
乗り換えなくてもいいかなとは思ってますけど、う
ん、まあでもこういういいマシンが出ると、あの、何かあった時の買い替えの対象として安心できるじゃないですか。ちょっとこれはっていうラインナップしかないと、何かいざとなった時に
そう困るんだよね、
ってなる
よね。仕方なく買わなきゃいけなくなるんですよね。
そう、あの、いろんな妥協の末買うようになるからね。
妥協の産物で買うんですよ、本当に、うん。今壊れたらもう間違いなくそれに乗り換えればいいっていう感じです
ね。うん、なんかもう迷うこともない
ですね。迷うことなくこれで。いや、うん、まあ迷うことはどっちのスペックにするかなぐらいですよ。上か下かのどっちにするかなぐらい。うん、
それは別に幸せな、
そう、幸せな悩みですから。そうそうそう。幸せな悩み、うん。どっち買っても後悔しないっていうね。幸せな悩みですからね。うん、そう。これじゃダメなんだけどなっていう悩みではないからね。
うん。
うん、はい。まあいい、本当今回のはすごくどれもいいので、みんな悩んでる人は Mac 来てもいいんじゃないかと思いますよ。
はい。
はい。
さあ、ということで、コメント一件いただいたので、ご紹介して、本編に行きましょう。あがたさんからいただきました。今日お花見してきました。桜の植わっている道を歩いてきただけですが、楽しかったです。ということです。ありがとうございます。もうお花見できるほど桜が咲いてるんですね。
いや、咲き始めてるのはね、こう見てますけれども、うん、来週ぐらいかなって言われてましたけど、満開はね。
私もあの、今マスクつけて通勤してるじゃないですか。で、マスクつけてるとなんかどうも正面から若干下、視線がどうも私狭くなっちゃうみたいで、駅前の桜が咲いているの全く気づいてなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、今日、ふっと見たときに、あ、咲いてる って、今ちょうどね、2部か3部じゃないかな。私、南部咲きっていうのがいまいち、何、パッと見でわからない人なんですが、まあでも2部か3部は咲いてる感じで、見頃の季節まであと少しかな、愛知は。
はい。まあ、近いですよ、近い。
ん？
あとちょっと。
うん、そうね。はい。はい、まあ、ちょっと今年はお花見っていうのはあれですけど、
ね、
まあ、見て歩く
のは、ね、うん、ね、
できますから、うん、お散歩がてら、はい、ね、お花とか見て心癒されてはどうでしょう、はい。はい、ありがとうございます。ということで、春はね、いろいろある、
掃除の季節ですよね。
そう。
引っ越しとかね。
ね、うん、ありますけども、クムさんがとても大変な部屋の片付けを、
はい、
とうとう前からずーっと話題に出てたお部屋を、ね、とうとう片付けに乗り出した。
いや、まあ、このね、その冒頭にも話しましたけれども、うん、その先日母が入院した以降の話ですよね。
はい。
まあ、こう、介護ベッドを入れたいわけですよ、要は。家に。でも、うん、はい、うちはですね、2階建てなんですけど、部屋が、3部屋ありまして、1階に。
うん、
1つが、まあ、リビングですよね。
うん、
で、そしてリビングにつながった畳の部屋があるんですよ。
うん、
で、もう1つ、その、うちの母が使っているというか、使っていたというか、まあ、今、花の先生をやってたんで、ずっと長年ね、うん。で、その教室に使っている板。
一室があるんですね、
そうですね。
的な、うん、
何畳かな、10畳以上ぐらいあるんですよね、部屋としては。結構でかい。
結構
広い。そうそうそうそう。ぐらいの部屋がありまして、うん、その部屋か、まあ、畳の部屋のどちらかに入れたいと。
うん、
ただ畳の部屋の方がまだ掃除はしやすそうだったんですけど、
うん、
エアコンが畳の部屋にはないんだよね。でテレビの
やっぱりもうお年寄りはもうエアコン必須ですからね、
うん、
今の時代ね。
でテレビのアンテナ線もないので、どっちも必需品でしょ。で畳の部屋は別に人が暮らすために作った部屋じゃなかったので、
うん、
作ってなかったんですよね、もともとね、
うんうんうん、
そういう予定じゃなかったから、リビングとも、うん、その襖で隔てられているだけなんで、うん、綺麗な状態だったら襖を開けてもいいようなつもりで作ってるんですよ。
広く
使えるように
使える、ね、
のつもりだったのに、結局ゴミだらけに仕上がったおかげで開けれなくなっちゃったんですよね、
うん、
っていう感じで、その1階の3部屋のうちの2部屋がゴミ屋敷なんですよ。
うん、でもそこを使わないと、
そう、場所がないからね。そう、
うん、介護用ベッドも場所取りますからね、大きいから電動で。
で今、うん、結局もう今というかもう、何十年ですかね、うちの家が新を建て直して。
20年半、25年
ぐらいかな。なりますけど、うん、もうずっと寝てるんですよ、リビングで。もともとはその教室の一部にベッドを置ける、ソファベッドでも置けるような形にしてみたいな話もあったんですけど、うん、もうずっとリビングで寝てるんですよね、
うん、
で、まあリビングで寝られるとすごい問題なわけですよ、
まあ、
普通の人はリビングでは、普通の人はリビングでは寝ないので、
うん
うんうん、おかげでね、いろんな問題がずっとあるんですけど、本人は全然気にしてなかったわけですよ。リビングで寝るとテレビもあるし、うん、エアコンもあるし、便利なわけですよね。自分がその我が家の
必要なものが揃ってるから。
そうです、そうです、そうです。起きてすぐお湯も沸かせるし、台所も近いし、便利なわけですよ、
うん。
と思ってたみたいなんですけど、やっぱりね、リビングで寝られると困るんですよ、正直。
うん、困ります。それは困りますよね。はい、生活する場所ですからね。
そうな、迷惑なんですよ、ずっとね。
うん
うん、でもまだ前は物がそこまでなかったから、なんとかなったかもしれないのが、こう、もう年を取るにつれ、もともとゴミを捨てられない人だったんだけれども、より悪化していって、うん、もうゴミ屋敷の主と一緒ですよね。
うん、
もう行動は。
うん、
何でも溜め込んでいくもったいないお化けがいるみたいな その結果、より悪化していったという感じなんですよね。なので、掃除しないとどうしようもない。本人は自分でするっと前は言ってたんですけど、
もうその落としでは無理だから。
無理なんですよね。で、しかも、
物理的に無理だし。
物理的に無理だし、精神的に無理なんですよ。うん、だって捨てられないんだから。
うん、まあそういう人はもう変えられないからね。
もう最後は怒鳴り出しますから、
うん、
これ自分でするとかこれはいいみたいな話になるんで、うん、でもそうしたら結局はベッドを入れられない、リビングに入れなきゃいけない、リビングに介護ベッド入れなきゃいけなくなるんですよ。
無理です無理です、
冗談じゃないんですよこっちとしては、うんうん、
まあそれで、先週末、
はい、
こうとうとう行動に出たんですね。
そうなんですよ。そう、半日やってました、
うんうん、
地獄を見てました。アートワークを見ていただければ、まあ、ツイッターにも上げてましたけれども、まあ、多分皆さんよくある、はい、いやゴミ屋敷だからとか部屋が汚いからなんていうのは想像の中はもっと軽いもんだと思うんですよ。
まあ、テレビでもねそういうの特集とか、はい、
テレビに出てるレベルですよ。
いろいろあるじゃないですか、はい、まさにって感じですね。
テレビに出てるゴミ屋敷レベル。まあ、ね、飲食物がないから、うん、カップ麺とか、そういうのの。
生物はないから、そこはまだ安心で
した、ね。虫が湧いて、その大量の虫が湧いてたりとかはなかったです。
うんうん、水物があったりすると大変だもんね。
そうそうそう。あったのは、ペットボトルのウーロン茶みたいなものが1個だけ出てきたぐらいですかね、うん、今のところは。
あ、じゃあ優秀じゃないですか。
少なくともそこで、そこで生活してないからね。
うん、
そこで生活してれば、そういうこともあるでしょう。
物置だったものを片付けたんですね。
物を、本人は物置だと思ってないですけどね。そこは教室のつもりですから。
うん、
でも、まあ、結果的にはどんどん物を置いていって、
うん、
その足の踏み場がないような、今もう足の踏み場はない状態だったわけですけど。
うんうん、それ片付けるのって結局トータルでどのぐらいかかったんです？何時間？
まだ片付けてないですよ。片付け終わってないですから。そんな簡単には終わらないです。はい。
うん、
ですね、2日かかって、今ゴミ袋でですね、燃えるゴミで20袋出しました。
うん、
で、それ以外に燃えないプラスチックとか合わせて、プラス10袋ぐらいあります、今。
うん、
まあ、30袋ですよね。ゴミ袋代で、
うん。
うん。でも、まだまだです。全然です。
大物の家具とか、そういうのもあるの？
家具もあるんですけど、家具を捨てるところまでは到底いけないですね、
うん、
まだね、
うんうんうん。
その手前です。で、しかも、1回、1日目は、全部出して、まあ、全部っていうか、ね、3分の1ぐらい出して、整理して、で、
うん
ゴミの日じゃないから戻さなきゃいけないんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。本人にバレないように。
うん。
見たら、袋を開け始めるんで、一個ずつ。
うんうんうん。
で、これは、これはっていうのがわかるんで、絶対バレないようにしなきゃいけなかったっていうね。
うん。
で、もう、ない状況を見れば、もう、何があったのかは覚えてないんで、大丈夫なんですよ。うん、でも、捨てる手前を見せたら終わりなんですよ。
うん、
捨てられなくなっちゃう、
うんまあ、だからここまで残ってる
そういうことです
もんね。
いやすごかったですよ。ほとんどゴミ、
うん、
まあそうほんとゴミでした。あとね、溜め込み症がダメですよね。我々がゴミとして捨ててた荒ゴミとかそういうものをゴミから取り出して隠すんですよ。そういうのがボロボロ出てきて、はあ、これ使えるからとか、だって使えるからとか言ってそんなん使わないだろうって思ってこっちは捨ててるわけですから、うん、そういうものを
もったいないからで取って置いてしまうんですね。
そうそうそうそう、袋から取り出すわけです。そんなの昔はやってたんですよね、
うん、
そういうのから、うん、あとは紙袋、ビニール袋、
うん、
っていうのだけでも、
うん、
何袋も出てきました。いや、袋っていうか、袋が入った袋ですよ。
わかります。
袋が入った袋が10ぐらい出てきました。うん、もうそれだけでも結構場所取ってるからね、
うん。
あとね、写真。
捨てられないやつね。
普通の人はそこまでたまらないと思うんですけど、花をやってるおかげで花展だなんだって結構めっちゃ撮るんですよね。
作品系の写真なんですね。そうです。あとはお付き合いとかいろんな人と一緒に撮った。
そういうのがすっごい量あって、
うん、
で今ほらデジタルだから気にならないけど、昔ってフィルムだったじゃないですか、
うん、
フィルムと実際の写真と全部セットになった袋になってるんですよね、
うん、
で場合によってはそれがアルバムに入ってるっていう、その一つの袋って結構場所取るじゃない。
うん、
あれが、なんだろう、写真の枚数にしたらもう多分何千枚だと思うんですけど。
うん、あ、ネガも全部取ってあったの？
ネガも全部取ってあります。
お
う。でも、もうどうしようもないんで、で 100% 使わないんですよ。うん、まあ、その親戚との写真とかそういうところだけ取り出して、
うん、
まあ、捨てるのはね、さすがにね、その写真を全部捨てるわけにはいかないから、
写真はちょっと捨てにくい、ね。
本当は捨てたいんですけど、
うん、
だから一応ネガ類だけ外して、それが一番場所取るんで、うん、ネガと袋を捨てて、フィル、写真そのものと、あと、なんていうの？写真を入れてあるやつだけは、うん、アルバムになってるやつだけは、こう、別にして、
うん、
それで、いわゆる140とか呼ばれる、こう、パッキンで2袋分。
うんうんうんうん、
ゴミになったのが3袋分ぐらいのかな、大ゴミで。
うん。
まあ、そのぐらい出ました。
どんだけだよってい
う。いや、ほんとね。
ようですね。
だってそれだって本来ならいらないものなわけで、我々からすればね。で、もう多分確実に見ることがない。うん、てか見なかっただろう、お前っていうぐらいに。写真撮ったけど、二度と見てないみたいな。
でも存在を思い出すと捨てられない。
そういうことですよ、
結局ね。
うん。だからまあ一応そこはね、本人に確認もせずに、取っては置いたんですね、
うん。
で、その作業をしてたからより時間がかかったんだよ。
うん。それ一個一個確認しながら。
そうそうそう。
うん、
写真。まあ、全部見てないけど、入ってる、入ってないとか、そういうのだけ。で、あと、区別、こう分けて、で、
うん、
捨てる処理をしていたので、それにね、多分2時間ぐらいかかってんじゃないかな。
うん、
めっちゃ時間、それがほぼ2日目がほぼそれでしたね。なので、まだまだ、全然。全然というか、まあ、道は見えてきたっていう感じですね。
うんう
ん、あと、2日、3日ぐらいかかるんじゃないかな、
うん。ゴールデンウィークまでには片付くかなって感じ。
そうですね。4月に入ると、その、うん、等級が上がる上がらないがあるんですよ。
ああ、介護
保険の
認定の、あれですね。
はい。で、今1なんで、介護2になると、うん、ベッドが、こう、うん、安くなるっていうのかな、
うん。
ベッドの負担をしてくれるようになるので、介護保険で。
うん、
だから、それ行こうかなとは思ってます。その方がいいですよとは言われたんで、
うんうん、
どっちにしても。
まあ、今、どうしても急ぎ必要っていうところではないんですね。
まあ欲しいけどね。ま
あ、あったらあるに越したことはないけど、うん、待てる感じ、
ね。そうそう、まだ待てる感じなんで、
うん、
そう。で、待てなかったらもうリビングに入れるしかないですもんね。
まあね。
そう。だからまだま、なんとか待てる範囲内なんで、うん、っていう感じですね。ほんと地獄を見ました。
うん。まあでもなんかそういう部屋になっちゃうっていうのは、話はポロポロ、なんか、うちの、
うん、
何あの、お母さん、あの、何義理のお母さんがとか、あの、親戚の何々さんがとかいうのは、意外に聞くので、意外に他人事じゃない話になるかもしれないな。まあね、
私もね、そういう親の子なんで、結構溜め込み系では
あるの、うん。私も溜め込み系なので。
わかるんですよ。だから自分のことを見てるようですごく辛いんです、うん。そういうのもストレスなんですよね、うん、結局ね。
なんかこう、なんだろう。同族嫌悪じゃないけど、
うん、いや
なんかもしかしたら自分がそうなるかもしれないとか。
そんなにはひどくないんだよ、はっきり言っちゃえば。そんな、いや、うん、そうで、いや、自分はね、自分はそう思ってるわけですよ。その親ほどはひどくないとは思ってるわけですよ。
うん、
で、まだ捨てようと思えば捨てれるわけですよ。
うん、
溜まっているものの理由は分かっているわけだから、
うん、
それを捨てることはできるんだけど、これは大事なもんだから捨てれないんですっていうところまではいかないんですよ。さすがにね。うん、溜めてるのが、こう、カタログだ、なんだかんだ、こう、はい、ね、DM とか、結局捨てないままそのまま放置しちゃって、溜まって積んじゃったりしたものとかが山ほどあったりするんで、
うん、
要はそれを捨てればいいだけの話だけど、 こう、そういうのがこう、例えばビニールでくるんであったら、それをわざわざ外して分けて捨てるとかがめんどくさかったら溜まっちゃったりとかしてるわけですよね。
うんうん、
今、ビニール込みでも燃やせるゴミ出せるようにうちの方はなったんで、
うん、
だったらもうとっとと出せよっていう感じはあるんだけど、まあそういうのが溜まっちゃいるので。
うん、私も昔からの片付け苦手で、ちょっと捨てられないタイプではあったんですけど、うん、世の中に断捨離という言葉が出てきたじゃないですか、
はい。
そこでその存在を知って、なんかもういるんだけど、使えそうなんだけど、でも、えい、捨てちゃえっていうことができるようになって、ちょっとマシにはなりました。
はい。
はい、で、私はもう全く、うちの母親も同じタイプで、なかなか片付けが苦手でっていうのがあったので、将来、母もね、旦那年取って、やっぱり年取るとそういう性格が強化されるじゃないですか、ちょっとこだわった部分とかが。はいはい、で、心配して、どんなになるかなって心配してたらですね、うちの母が、なんか、究極の断捨離みたいな感じの人になっちゃって。
まあ、それはそれでね、就活で、
身辺整理で、なんか、ものすごく、何でもかんでも捨て始めて、逆に私が、え、いいの?みたいな、なるくらいにはなって、あ、そういうふうにも変われるんだ。
変われる人もいるんでしょうね。
っていうところで、うん、ちょっと自分の中では、こう、ちょっと、若干、ほっとする部分は、私ももしかしたら大丈夫かな。
そのタイミングでまだ体が動くうちに切り替わられればいい、ね、一番いいんですよ。
そこですよね。
そうそう。結局、母も10年前だったらできたかもしれない。うん、で、それでも80ですからね、
うんうん。
でもまだそのくらいだったら、例えば、あれをどうして、これをどうしてって指示出しができたかもしれないのに、
うん、
もう、できないわけですよ。
うん、
もう多分、頭の中で、やっぱりね、こう入院してるとボケが進むんですよね、うん、実際に。だから本当、言ってる変なこと、言ってることが本当変なことが増えてるんですよ、ここ、
うん。
まあ、前も入院した時にもそうだったんですけど、入院してしばらくは落ちるんですよね、その記憶から言っている脳の働きが。確実に。アルツハイマーの症状とまで、まあ、人を忘れるとこまではいかないんだけれども、
うん、
でも、こう。時間が前後したりとか、うん、妙なこだわりが強くなったりとか、
うん、
やっぱ反応を見てて家族だから分かる異常さっていうのが出てくるんですよね、
うんうん、
もうああなったらね無理できないもん、
うん、
私が出ていけばいいんでしょうとか言ってましたけど、いやあんた出ていくって言ったら次行くのは施設ですけど、それは喜んで追い出すよ、
判断力がもう、うん、ね、ないっていうほどじゃないけど、はい、もうなかなか難しい状態。
一人暮らしできると思ってんのかって思ってます
けどね。年を取るっていうのはそういうことが
本当、ね、
あるんだな。
でもこの経験はしてるのとしてないのとじゃ違うなとも思わないでもないですけどね。してる人しかわからないことじゃんこれって。
うん、そうね。
うん、いやそれは親だからなんとかしなきゃなんて。気軽に言えないですよ、
うん、
まあ、もちろんすごく立派な、ね、親もいると思うのでそういう親の子として育てばいいでしょうけどね、
うん、
迷惑かけずに亡くなっていく親だってもちろんたくさんいると思うので、
うん、
まあお金で解決する親もいるでしょうからね、
うん、
自分でできないから業者頼むっていう道だってあると思うし、
うん、もう親子関係によっても様々だし、うん、あとその性格とかあとは金銭的な、ね、うん、問題、ね、
本当大変ですよ、
よるしで千差万別な介護ですが、
はい、まあ、とりあえず、はい、道は見えてきたのであと1ヶ月もすればベッドが入れられるんじゃないのかなと思ってます、
うん、
はい、やっとここまで来たかな。でもこれがとりあえず断捨離が後でこの後見つかって大喧嘩になる可能性はもちろんあるのでここまでしてやったのにっていうところに対してめちゃくちゃ怒り出すという切れまくるという可能性が残ってますから、
うん、
あれはねこれはねって言いながら
そうね、全部捨てました。お互い乗り越えないといけないところでしょうね。
まあ、はい。まあ、そんな、だからこそ動物の森で癒されてるという 癒されてるんじゃない、動物の森に逃げ込んでるというところがありますよ私はね、
はい、まあ、よかったねそういう存在があって、
うん、ストレスの吐け口がね、
う
ん、
ちょうどいい時期でした、
こう、あってよかったと思います本当に、
ね、
はい、
ということで皆さんもぜひ動物の森を
に行きましょう、森に行きましょう、
森に行きまし
ょ
う、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。